次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。今日の聖書の初めの箇所にそう記されております。サンヘドリンと呼ばれるユダヤ人社会の最高法院が召集されたのです。何のためでしょうか。それはペトロとヨハネを尋問するためでした。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。アンナスとカイアファ、この名前は見覚えがあるかと思います。イエス・キリストが裁かれた時に出てきた名前です。彼らは主イエスを尋問した人です。主イエスを断罪し死に定めた人です。その同じ場にペトロとヨハネが立たされました。それは重大な危機を意味します。それだけであります。まだこの時教会は誕生したばかりでした。その大切な時に柱とも言うべきペトロとヨハネが捕らえられたということは、教会にとっても重大な危機を意味することになる。なぜそのようなことが起こったのでしょうか。この話は三章から続いていた。その次第を触れたいと思います。その前の日午後三時の祈りの時にペトロとヨハネは神殿に登っていきました。するとそこに生まれながら足の不自由な男が運ばれてきました。毎日神殿の門のそばで物乞いをしていた人でありました。彼はペトロとヨハネに施しを乞いました。ペトロは言いました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。すると彼は癒されて踊り上がって立ち、ペトロたちと共に神殿に入っていきました。神殿の門で物乞いをしていた男であった。けれども今は歩き回って神を賛美しているのを見て、人々はとても驚きました。大勢の群衆がペトロたちのところに集まってきました。ペトロは集まってきた大勢の群衆にイエス・キリストを述べ伝えました。ペトロは復活して今も生きておられるイエス・キリストを彼らに伝えたのです。そのようにペトロとヨハネが群衆に話をしていると、祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人々が近づいてきました。彼らは二人が主イエスの復活を伝えているのに苛立っていました。そのため彼らを捕らえて牢に入れてしまったのです。そして翌日最高法院が召集されたのです。これが 話の流れです。しかし考えてみますなら、これはおかしな話であります。ただ神殿で話をしていただけで、翌日には最高法院が召集される。これあまりにも大げさです。なぜこのようなことになったのでしょうか。一つ考えられることは、群衆があまりにも巨大化していたということです。今日の箇所の直前に、しかし二人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が5000人ほどになった、そう書かれている通りです。それほどまでにペトロたちの影響力は大きかったのです。それはかつてイエス・キリストを十字架にかけた人たちにとって本当に恐れていることだったのです。やっとのことで主イエスを抹殺し、すべてが終わった、そう思っていたのです。その主イエスの復活を述べ伝える人々の群れが見過ごすことのできないほどに大きくなっていったのです。その結果、彼らは最高法院まで召集せざるを得なくなったのです。どんな手段を使ってもこの動きを封じなくてはならなかった。ユダヤの最高法院が動き出しました。シエスが捕らえられたあの時と同じです。今度は人たち、教会を、この世の巨大な権力が支配するために動き出しました。この世においては力関係のものを言います。力ないものは力あるものに支配される。弱いものは強いものに支配される。そういうことになるのでしょう。この場面においては、この世において何の権力も何の力もない。二人が権力と力を持つ人々のただ中に立たされているのです。ペトロとヨハネは支配される側の人間として立たされているのです。しかしそこで聖書はこのように語ります。その時ペトロは聖霊に満たされていった。満たされるという言葉が意味するのは、支配されるということです。例えば私たちが怒りに満たされるのであるなら、それは怒りに支配される、そう言ってよいでしょう。すなわちこの場面においてペトロを支配しているのはアンナスやカイアファではないということです。支配しているのは神の霊、聖霊なのです。私たちのこの肉の目にはこの世の力しか映りません。この社会においては人間が行うことしか見えない。一見しますと、この世界は人間が動かしているように見える。人間の支配関係が全てを決定しているように見えるのです。けれども私たちは その支配ではなく、別の支配に目を注ぐ必要があるのです。それは神の支配です。目に見えるところにおいては、ペトロもヨハネも圧倒的に大きな人間の力のもとにいるのです。けれども今日の聖書箇所が私たちに伝えていることは、支配された人間の姿ではありません。ペトロはこの世の力に支配されていません。この世の力によって生じた悪い状況にも支配されていないのです。そうではなく、ペトロは聖霊に満たされていた。ペトロを支配しているのは聖霊なのです。信仰に生きるというのはこういうことです。あの時ペトロを満たした聖霊は私たち一人一人のうちにも働いています。私たちはこの支配のもとに生きているのです。共に集まって礼拝を捧げるこの場所という、まさにその事実が目に見える形で現れているが、そう言ってよいんです。私たちがここに集まっているのは人間の支配によるものではありません。神の支配によるもの、神の霊の働きによるものです。だから私たちは人間の権威や力、人間の行いを褒めたたえるのではなく、目に見えない神を褒めたたえる。一緒に賛美を捧げているのです。それはこの世の目から見たら滑稽に見えるかもしれません。けれども私たちは目に見えないお方の支配を信じているのです。そして目に見えないお方に自分自身を捧げ、新しくここから歩み出していくのです。そしてこの世界が眼前として目に見えない神の支配があるなら、そのお方のなさることは必ず現れてくるのです。人間は自分よりも力ないものを支配し、自分の思い通りにコントロールしようとします。けれども現実には人間の思った通りにはならない。それよりもっと大きな支配があるからです。ペトロとヨハネに何が起こったのでしょうか。アンナスやカイアファたちはペトロとヨハネのために尋問と断罪の場所を用意しました。彼らはペトロとヨハネを強制的にその中に置くことができました。しかし、聖霊はそこでペトロとヨハネに神の言葉を語る大胆さと福音宣教の機会を与えたのです。目に見えない神の霊は、尋問と断罪の場所、イエス・キリストを述べ伝える場所に変えてしまったのです。 聖霊に満たされたペトロは言いました。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるのです。この方こそ、あなた方、家を建てる者に捨てられたが、罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下でこの名のほか、人間には与えられていないのです。そのように、救いのために与えられた一人の方、ただ一つの名について語るのです。その姿を見て議員や他の者たちは驚いた、そう記されています。議員や他の者たちがペトロとヨハネの大胆な態度、しかも二人が無学な普通の人である、そのことを知って驚く、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。そこに現れたのは聖霊の支配である、聖霊の御業でありました。いや、聖霊は彼らに大胆さを与えただけであります。聖霊の支配は、また、神の愛の支配でもありました。アンナスやカイアファをはじめ、ペトロとヨハネを取り巻く人々は、かつてイエス・キリストを死に定めた人々です。ペトロははっきりと彼らに対して、あなた方が十字架につけて殺したのだと、そう語っています。しかしその上でペトロは彼らに対する神の裁きについて語るのではないのです。そうではなく、救いについて語るのです。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間に与えられていないのです。このような言葉は極めて排他的に聞こえるかもしれません。けれどもペトロは他を排斥するためにこの言葉を語っているのではないのです。宗教論争として語っている、そういうわけでもないのです。彼は私たちが救われるべきなと言うのです。ペトロはイエスを迫害し、また自分を迫害したカイアファやアンナスに対しても、私たちの救われるべきな、そう言っているんです。私たち、それはアンナスもカイアファも含まれているのです。聖霊に満たされたペトロの内にあったのは神の愛です。ご自分を十字架につけたもの、そのものでさえ救おうとするキリストの愛です。ペトロはその愛によって自分もまた救われた人間である、そのことを知っているのです。 自分もまたアンナスやカイワサと変わらない。ただイエス・キリストによって救われた罪人である、そのことを知っているのです。だから私たちが救われるべきだ、そして語っているのです。そのように彼らはもはや支配者たちの敵意の中にはいない。敵意や憎しみさえも支配されていないのです。もう一つの支配のもとにあるからです。もっと大きな権威と力を持った一つの皆のもとにあることを知っているからです。その皆によって救われている、そのことを知っているからです。そしてその皆は私たち一人一人にも与えられているのです。私たちもまた同じ皆のもとにある、同じ救いに預かっているのです。祈りを捧げましょう。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日ともに主の日の礼拝を守ることを許してくださりありがとうございます。あなたが呼び集め、そして共にあなたの御体であるこの教会に集い、そしてあなたの御言葉を聞くことができました。感謝いたします。どうぞ私たち一人一人、今日示されましたこの御言葉、どうぞそれぞれの心にとどまり、そしてこの御言葉からどうぞ一つ一つ整えられて歩むものでありますようにお導きください。私たちを救うべき名がここに語られている、ここに示されている。どうぞあなたの救いのうちに、どうぞこれからもあなたに向いて歩むものでありますようにお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。